コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
こんにちは、コミネットラジオの時岡浩司です。今日は太陽光発電による市民共同発電所を作り続けて11年の認定 NPO 法人京都グリーンファンドさんの活動をレポートします。京都グリーンファンドでは太陽光発電設備が設置された幼稚園保育園という場で、電気を作ること、電気を大事に使うこと、そして環境を大切に思って暮らすことを園児に伝えています。今回は京都にある15箇所の発電所のうち、伏見区のつくし保育園から腹話術を使った環境学習プログラムをレポートします。お話をお聞きしたのはつくし保育園園長山下茂雄さん、腹話術師畠山智子さん、 NPO 法人グリーンファンド事務局長大西恵子さんです。
だだだだ、うがいがいて、で、うがいて、 お水ちょーっと流しっぱなしにしないように気をつけてや。
分かったか。
分かった。しんちゃんに出てあげる。
そうやそうや。
それからね、ちょっと聞いて、おばあちゃんがね。
何？
おばあちゃん。
ちょっとしか出てなかった。
お金の無駄にって言ってくれてる心配確かになんか分かった分かったスーパーに毎日お金持ったらねこんなものがどんどんたまんねん何それだって ねスーパーマーケット行ってこれでしょ
わー何それ
ねお薬屋さん行ってももらえる
うわー何それ
松本清を知ってきてこんなもらってきてたしねスーパー行ってまたこんな
こんなにいっぱい見える
袋が溜まってんねや
今日は、環境不和術を、ご披露いただきました畠山智子さん、
はい、
畠山さんがあのこの環境不和術を始められたきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか。
あ、そうですね、あの一緒に活動しているお友達があのこういう環境のことを子どもたちに伝えてほしいんだけど腹話術でできないかって依頼されてどうしようって困ってたのであじゃあ一緒に考えましょうかっていうことで環境腹話術にあの取り組みました。であの子どもたちのこう飽きさせないで難しいことを教えるときには視覚にも訴えてお人形の可愛さも出して引き付けながら伝えたいこと節電しようとかお水の無駄遣いはやめようとかそういうものを優しく子どもたちに伝えることを考えました。
難しい点はどんなところですかね。
難しいところはね子どもたちはもう面白くなかったらすぐに騒ぎ出すっていうかごそごそしだすのでずっと常にあの変化を持たして視覚に訴えて子どもたちの興味を引きつけながら伝えたいテーマを、届けるっていうことですね。そこが一番難しいところですね。
つくし保育園園長山下茂雄さんは環境学習プログラムを保育園で実施する意義をお話しになられました。
やっぱりきちっとこうあのあれだね、今日なんかも来ていただいてるからこういうプログラムっていうのをやっぱり入れていかないと、なかなか難
しい。でも年長さんの時、この時の小さい組さんの人ももう卒園されたんですよね。
もうあれですね。はい、
なのでこの点灯
これはねやっぱりこう見えるところにあるので、で、これは後で見ていただきます。普通はここのランプが白のランプです、地球があって太陽があるんですね、でこうついてるんですよ、で発電たくさん発電してるときは地球がにっこりするんですよ。
あ、はい
はい、だからデジタルのやつは入れなかったんですね。あんまり子供には別に意味がないので、要は見たら地球が笑ってると電気がぎょうさんできているっていう、でこれは割と目のつくとこにあるので、あのうちらあの、まあ、これをきっかけにして考えるっていうそういうものですので、ここにこう設置されているっていうことに意味があるのでね、はい、あの実利的なことは少しはありますけど、少しはありますありますけれども、あの全部を賄っているわけではないので、
保育園にとってのメリットっていうのはどう考える。
やっぱり将来子どもたちがねそういう大人として育ってほしいという願いはありますよね。でそれとやっぱり保護者の方々も、やっぱりあの次の世代に何を残していくのかっていうことをやっぱりちょっと考えた方がいい、考えるきっかけになるかな。オーバーに言えば世代間倫理みたいなもんやけども、そういう子どもにとってもやっぱりそういう自分たちが生活する、しかもそれがあの目の前 その世界だけじゃなくてよく世界とつながってるわけですから、そういうこう意識を持った大人として育ってもらえるっていう、そういう小さい時の、体験っていうのかな、そんなんが後々生きてくるんじゃないかなって。今子供たちそんなこと意識してませんけど、僕らはこんなこういう大人になりたいなんて言いませんけれども、生きてくるのではないかなっていう原体験として、
やっぱり設置してるところと設置してないところでそういう差はあるんじゃないかなと思って、私も岡山ではやってるんですけども、はい、やはりそこら辺がすごく願いであって、はい、あのもうちょっと大きくなった時に太陽光発電なんかのことを勉強した時に、ああ自分たちがやってたのはこういうことだったんだっていうのがね、分かっていただけたらなと、はい、
それとやっぱりね保育園の一つの姿勢やと思うんですよ。あの姿勢がここに出るのでね、私たちはそんな風に考えて、っていうそういう一つの姿勢がここに現れるかなと思いますよね。ですから今回の原発の問題でも、あの、こう反原発の集会の案内をバーンと送ったって、別にそれは、そういう保育園だということです。だからあの躊躇なく言ったり、あるいは参道人に「つぶじょうけん」って載せたりしますけど、それはもう安心してそういう保育園なんでね。
教育と保育園の姿勢という面で の, その位置づけ、
そうですね、そして、まあ、そういうことを考えている保育園なので一緒に考えていただいたら嬉しい、そういうメッセージが入ってくるんですよね。やっぱり直接的には環境の問題かもしれないけど、ここにちょっと読んでたら思い出してるんですが、あの人はだ誰かとつながって生きているんだっていう話だと思うんですよ。だから今日の話でも環境問題で例えばエコバッグを持つとか、そういうのっていうのは、まあでもそのことが何ていうのかな、自分がしている日常の小さなことが実はこう世界とつながってるみたいなね、つながりの中で生きてるんだっていう、そういうこう実践でもあるのかなとか、あるいはなんか僕は後でああそうかと思ったんですけど、太陽光で光ができますよね、電気を。でこれもったいない、今までは子供にもったいないから消しましょうなんて話なんですけど、でもよく考えたらね、あの僕はキリスト教なので改めて、あこれは純粋な恵みとして与えられているものですよね。あの何も人間が、まあこう機会がありますけど、でやっぱり恵みとして与えられたものは感謝して使いましょうっていう、そういう理屈になりますよね、だから今までもったいないもったいない言ったけど、まあそれもそうなんだけど、どうもだって恵みとして与えられているものを大事に使うっていうのは、それがこう姿勢こう日常に現れて、そしてそのことによって人と人がつながるというか、世界とつながっているというか、そのつながる中で生きているのが身近なこうつながりだけじゃなくて、もっとこう世界で、この世界につながるっていうのは、いろんなその世界に残っている問題とかありますよね。でそういうところにもつながってるんだっていう考えるきっかけにもなるのかな、なんてオーバーに言えばですよオーバーに言えばさ、でもまあ最初はね、やっぱりそういう親御さんとか子供たちと一緒に環境について考えたい、
一緒にやってくださるので、はい、受け入れて
くださるから、ネイチャーゲームの理事長のね、
そうです
ね、お母さん、あの板倉先生なども来てくださって、ネイチャーゲームをするんですよ、で、うちはね、もうここでできるって言って、ここでやってるんですよ、また後でちょっと見ていただいたんですけど、ここでや、
今日は伏見区のつくし保育園から NPO 法人京都グリーンファンドによる腹話術を使った環境学習プログラムをレポートしました。